不動産相続の相談窓口。このコーナーはオフィス関西前田プランニングオフィス前田聡行政書士事務所の提供でお送りします。相続なんてお金持ちの家しか関係ないでしょうと思ってませんか？でも例えば兄弟3人で引き継ぐ家が1つだけ、どうしますか？引き継ぐんですか？住むんですか？貸すんですか？売ってしまうんですか？一体どうやって分けるんでしょう？やっぱり事前に相談しておく必要があります。相続税がかからない方の相続財産の中で不動産が占める割合は 60% と言います。相続問題は不動産の問題。不動産問題を解決すればほとんどの相続問題が解決するというわけです。ぜひこのコーナーを聞いていただいて皆さんの参考になさってください。今日もスタジオにはオフィス関西の西田さん、前田プランニングオフィスの前田さんに来ていただいております。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前田さん、さっきまであの、はい、前田サンシャインオフィスの前田さんが来ておられました
けど、はい、あ、そうですか、はい、
飯食感をしたんですよね去年ね。
はい、そうなんだ。
昨日ガンディであの高岡市内を巻き込んでのヒカレーマライブの一環でライブがあったんですよ。
はい、そうなんですね。
前田さんのソロもあったそうです。
なるほど。
私は初めて会いまして。
そうなんですか。
はい、会いたかった。もうただあの前田プランニングオフィスと前田サンシャインオフィスと名前が似てるだけっていう
話。そうですよね。
本当にすいません、失礼しました。西田さん、最近はなんか雪かきに追われたりしてるんじゃないですか。
そうですね、あの空き家を見に行ってもそのやっぱりどうしても道は汚してあるんですけど、結局その分が家の前に山になっとるんで、はい、よかすが大変やなと思って、でちょっとだやいんでちょっと外から見るだけで勘弁してくださいとかいうことは言ってました。
だって玄関までね開けるとしたら家によってはあの自分の家よりも大変な家が結構ありますよね。
は
い、
あるもんですから、ちょっと、その分今月ちょっと1回のところ2回見るけど外からだけで勘弁してくださいとか言ってます。
まあでも本当はあの街中走ってても、はい、家の前の雪のたまり具合で、ええ、ああここも空き家かここも空き家かっていうのはかなりありますね。
結局ね、その車の人も何でしょう、あのデコボコっていうか、うん、走りづらい、ね、
そこだけ突出してますからね、ええ、雪がね、
うん、道狭くなっとったりするもんですからね。
ああいうのってでもやっぱほったらかしにならざるを得ない、あまり触っちゃいけない。
ね、道、まあ、隣の人がね、まあ、ええ、
善意でする分についてはいいんですかね、
と思いますけれども、それを、まあ、例えば何でしょう、あのもしかして例えばあ窓破れとるとか言って、それは多分そうなっとるよって教えてあげるのがいいと思いますけど、勝手にそれをあか、ね、こっちで手出したりするとまた面倒くさいことになるかなと思いますね。
あんまり勝手なことはやっぱりできない。
そうですね、
はい、まだ持ち主がね分かってればいいんですけども、分からないお宅については本当に手のね下しようがないですもんね。
そうなんで、結局ねその雪の重みで何でしょう、また日差しがね、はいはい、落ちとるとかいうことになるとね、やっぱり町内会の人もちょっと心配になってきたりとかいう話はありますんで、
そうなるとやっぱり問題になるわけですもんね。はい、ね、さあ前田さんの方は、はい、この1月終わってみてどうでした？
そうですね、ようやくこの不動産相続の相談窓口の中でちっちゃいのはいくつかやってるんですけども、去年から引っ張ってたこの大きいのが一つ終わりまして、うん、先日もう本当にこうなんていうかな、こう相続人のね、若い30代の、主婦なんですけども二人に喜ばれたって話ですね。で岐阜の名産のこの鮎の、若鮎ってお菓子ありますよね、うん、高岡でね、あれの、こうなんていうんだ、こう、名古屋の、あ、岐阜か、岐阜の持ってきていただいて、すごく感謝されて嬉しかったって話なんですけども、で、ことの発端がですね、一番最初、この、その方の、おばさんから電話かかって、で、実はこう、相続物件があるんだけども、こういうのをどういうふうにすればいいですかみたいな相談があったんですよね。でその後本人から問い合わせがあって、いや実は高岡の某所でこういう相続物件があるんだけども、どこに相談してもいいかわからない、うん、で不動産に聞いたんだけど、あの辺だって相場10万くらいだから10万くらい売れるかねっていう話で終わったって話なんですね、うんうん、でその後ある高岡の司法書士事務所に行かれまして、相続について相談されたわけですよ、うん、でその時に、いやそういう不動産扱えるのは あの高岡では前田が一番いいんじゃないか、非常にこう嬉しいね、こう推薦いただきまして、
やっぱりやり続けてきた甲斐があったと。
そうですよね、うん、はい、でたまたま前に投票者あったのと、で小説者のところに行ったら、あの前田は推薦してくれたんでっていうことで、あの来店されたんですよ。で内容的に言うと、そのおじいちゃんとお父さんの、屋敷やら納屋やら田んぼやら、非常にたくさんの物件があるんです。何筆あったんですかね、20筆くらいあったんですけどね、でその中の市街化調整区域の田んぼについて、これ売買できないので、とりあえず除外しましょうと、はい、でこれは、2人で共有登記にするとまずいんで、分けて誰がどこの田んぼを取るかって決めて、
ご兄弟は女性2人なんです
か？2人なんですよね、相続権2人なんですよね。あ、厳密に言うとおじさんおばさん相続権あるんだけども、うん、おじさんおばさん相続権放棄してます、うんうんうん、放棄で譲りましたんでね、うん、で市街化区域にあるところはまとめて宅地造成するしかないなということで、うんうん、宅地造成をあのしようということでいろいろ計画してたわけですよ。でまあ、市役所の、建築指導課開発とか、農業委員会とか、地元いろんなところに行ってね、こうお話しして、でなんとかまとめたんですが、非常にこの宅地造成の効率の悪い場所なんで、買い手がなかなか見つからない。でなんとか最後ディベロッパーさんにつないで、あの買っていただいて宅地造成できるようになったということで、この1月に、お金払って所有権移転をしてもらったというケースなんですね。でこれ本当に何て言うかな、こう不動産屋さんで例えばこれ売れますかねとか、うんうん、金額いくらっていうと、あの中には面倒くさいから、あその辺だってこんなもんですよっていうことで終わらせてスルーしてしまう方もいるんですよね。で我々はやっぱりこの不動産相続相談窓口っていう形でやってるもんですから、あの事細かく聞いて、あの解決できるようにしていこうということで、やってます、うん、はい。で本当に最後ね、あのありがとうございましたっていうことをお貸しいただいて、うん、で私おいしくいただきまして、あやってよかったなっていうね、うん、あの気持ちになったです。
私は喜ばれるのが一番ですもん ね、どんな仕事でもね、はい、無事にじゃあこの件については決着を見たと。
そうですね、
いうことなわけですね。
まあ、春先ぐらいに、高岡の某所で、あの区画数でいくと何区画ないかな、10数区画くらいの、ニュータウンができるっていうね、はい、ことになると思います。
なるほど、はい、結構な
そうですね
広さになりますね。
はい、
はい、というのが1月の良かった、
はい、良かったですね
話の方でございますね。
はい、
で、ね、
はいはい、
でもあのこういうものってもう何ですか、今後本当に減ることはないわけじゃないですか。
そうですね、
はい、ずっと増え続けるばっかりでしょう、おそらく
ですね、はい、今現在も並行していくつかのそういう物件今やってるわけですよ、
はいはい、
相続だけして終わりっていうのもありますし、
はい、
こう遺産分割協議書を作ったりとかねする場合もありますし、それから今今回の方もそうなんですけども、後仕事って言いますか、実はその田んぼ1枚借りてるところがあったんですよね。
はあ、
でこれ私知らんかったんですけど、行政主が知らんかったっていうのは恥なんだけど、あの小作権っていうのは農業委員会登録してるんですよね。で小作権の解除ということをやらなきゃいけないんですよ。でこれ今あのこの放送終わりましてから市役所に行ってちょっと協議するんですけども、あのいや農地法って難しいですねってね、
昭和20年の時に、
はいはい、
あのまあ、古い話ですが、はい、進駐軍の動きによって、
そうなんですよ、
全て小作人はなくして全部その土地を所有できるということにした農地法は、
はい、
今もずっと生き続けていて、
そうなん
です、でもその小作権というのは、うん、権利として残ってるわけなんだ。
あるんですよね。でそれ登録してますんで、私簡単に、いや、もういらんから返しますって言うんで、ダメですかって言ったら、いや、きっと農業委員会に申請出してもらうと困るって言われまして、そんなのあったのって、これは知らんかったなっていうね、話ですね。
小作権というのは、でも、売り買いできるものではないわけなんでしょ？
売り買いはできないと思いますけど、ただ、あの、宅地造成する場合に、小作者の権利ありますよね。
うん、あ、そうか。
一種のこの地上権、はいはいはい、地上権っておかしいんだけど、はいはい、権利、
長い間にわたって、その土地を耕してきたわけですからね。
はいはい、で、なんか買い上げするときに、なんか渋六とか、五分五分とか、で、それの理屈がよくわからなくって、うん、でようやくこれが自分で実務的に携わると、あ、こういうことなんだっての分かったんですよね。
でもこれからはそういう話が出てきてもすぐに対応ができるってこと
あ、そうです、うん、簡単ですよとかね、実は簡単だけど、一回やればって話でね、
やっぱ経験値をね、高めておかないと、
そうですね、
まさにでも、こういったものが今後、本当に増え続ける時代がもう来てしまっているっていう、
来てますね、
まあ、いつも言うように、結局、一件一件、ちょっと事情が違うもんですから、我々もまあ、いや分かってる部分とやっぱり初めてな部分とも出てくるんで、はい、やっぱり勉強しながらやるところが多いですね、
うん、みんな全部その一人の相続人の持ち物だったらどんなに楽かっていう、ね、ことですけどもね、そうはいかないと
揉めるとやっぱり大変です、うん、まあ、一つは今調停やってるのが今結論、あ、調停の今裁判ですね、今月に一つ結論出るのがあるんですけども、これ本当にやっぱり時間もかかるし費用かかりますよね。
ですよね。
できればもう本当に円満に、円満相続とかね、争う相続なくしましょうってよく言いますけども、そういう形でやっていくのが一番いいんじゃないかなっていう気がしますね。
さあ、皆さんもどうぞ勉強なさってください。そのための勉強会、この後お知らせを挟んでお伝えします。